意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。生さんは普段なんかワクワクすることをしていますか？
ワクワクすることは、
はい、
結構してるかなと思います。
へえ。何ですかね、何でワクワクするんですかね、生さん。
そうですね、なんか行ってみたいところがあったら、結構行くようにしてたりとか、食べたいなって思ったものが出てきたら、見るとか、っていう、なんかしてみたいって思ったことを結構行動には移してるかな、なので、はい、ワクワクしてることは、結構してるかなっていう状態ですかね。はい、照代さんはいかがですか？
そうですね、私もしているような、
はい、
そうですね、してる時もありますね。してる時もあれば、もちろんしてない時、やっぱ行動ですかね。自分の中のそのなんかワクワクするって、そんななんか意識してなかったじゃないですか。なんかこういろいろ勉強したりとか、こう聞いたりとかして、なんかワクワクすることをすると、なんか自分が喜ぶから、なんかいいんだみたいな、で、なんか若い時なんて、そんななんかワクワクすることしてますかっていう、そんな質問すらなんかね、別にないというか、考えてもないですもんね。
そうですね。でも20代の時とかは、人によるとは思いますけど、
ありました？
なんかワクワクしかなかった。
あ、そうですよね。
ですね。
なんか客観的に、こうなんか自分ってなんかワクワクしてることしてるかなっていう問いなんてないですかね。
そうですね。もうそんな問いというよりは、もうやってるから、
そうですよね。
逆になんか、ワクワクって何っていう、やりたいことやってるけどっていう感じでしたかね。
そうですよね。はい、なんか、年齢いった方がなんか意識してるというか、意識しないとできないのかもしれないですね。いろんなこう制限があったりとかして、やっぱり、子供なんてね、特にうちの園児さんなんて、1歳、2歳、3歳ね、ちっちゃい子なんて、もうワクワクでしか動かないですよね。
そうですよね。
興味があることでしか動かないというか、触りたいとか、なんか、あれは何だろうとか、好奇心でしかやっぱりね、動いてない子供たちなので、
確かに。
本当に、生まれたばっかりのね、時はそうだったのが、どんどんやっぱりなんか意識しないと忘れてしまって、ワクワクってなんだっけみたいな、っていうことなんでしょうね、やっぱり。
そうですね。
このうちの息子が、私が西表島に去年かな一昨年かな、行った時に、初めて行ったペンションのビラみたいな、泊まるところのオーナーさんが、なんかちょうどコロナがちょっと落ち着いてきてっていう時期に、だんだんお客さんが増えてきて、コロナ禍でみんなね、バイトの方とか、辞めてもらったから、人がいないっていう風に、言われてて、今年の夏大変だみたいな感じで、なんか誰か手伝ってくれる人いたらいいなみたいな感じで言われてたので、私がなんかバイトしたい人みたいな、よく私も知りませんけど、どういうバイト内容なのか、っていうので、こう知り合いの人とかに聞いたところ、息子が なんかやりたいみたいな感じで、まあ大学生だったので、特にね、そんないろんな、まあ学校とかもあったでしょうけど、まあやりたいっていうふうに言って、こうバイトを始めることになったんですよね。なのでその時に、こう、息子だけじゃなくて、知り合いの違う大人の方も、やりたいって言われた方がいたんですよ。
はい、はい。
なので、それを、なんか、その出来事があった時に、あ、なんか、すぐやりたいと思って、手を挙げる人っているんだなと思って。すごくなんか、その、なんだろうな、波動が良くて、あ、やりたいってすぐ連絡くれて、なんかよくわからないけどやってみようみたいな、楽しそうなね、楽しそうだからやってみようみたいな、そういう感じがその時もあったので、なんかあいいな、そういうこうなんか軽い感じですよね、がいいなって思ったんで、その時にすごい思いましたね。なんかワクワクするっていいなっていう。
そうですね、
な
んかいろんなことを考えるようになっちゃうんですよね。
そうなんですよね。
だから西表島でバイトがあるけどしませんか、最初に来る気持ちはあ楽しそうやってみたいなのに、でもちょっと待ってお金かかるよなとか、休み取れるかなとか、なんかそういう、いろんなことを考え出しちゃいますよね。
そうですよね。本当にね、時間とかお金とかもね、自分の現状もそうですね、やっぱり。それがなので本当にこう、なんだろう、できないね、理由ですよね。やっぱりワクワクするけど、あ、やっぱりちょっと今はね、できないよねっていうのが、やっぱり仕方がない部分はではありますよね。やっぱり今の現状で自分の皆さんね、それぞれの状態だったりね、あるので。
そうですね。
ね。
もうできるだけ優先。できると、
いいなっていうのはね。
人生豊かになりそう。
そうですね。なんか、やっていいよなとか、自分に対する、なんだろう、そういう、許し、なんか私なんかやっちゃダメだよなとか、それこそお母さんだからこういうことやっちゃダメだよなとか、別にその西表島とかだけじゃなくても、ちょっとなんかそれこそ夜ご飯を考えるときに、今まではずっと子供とか、ね、家族の好きなものを作ってたのが、自分が食べたいものを作るっていう、それすら私もなんか発想になかったね、時期もあったので、ずっと、あ、子供がこれ好きだから今日これにしようとか、今これね、体にいいからこれにしようとか、いろんなことを考えて自分じゃないものを優先して、こう、行動することってやっぱりあると思うんですよね。お母さんならね、特に。でもその中で、もう自分の好きなもの、今日は作っちゃおうみたいな日があっても全然いいなって思うんですけど、一生懸命やっぱりこう子育てをしてた時はなんかその発想もなければ、そんなことしていいと思ってないので、やらないよなっていうのは思ってましたね。
もうワクワクに気づかない。
そうですね、
状態です。
そもそも、そんなところに意識がいかないっていう、そうですね、自分の好きなもの、ちょっとそれこそね、なんかこうコーヒー飲んで一人の時間を過ごすとか、一人で本当に子供たちが保育園行ってる間に、本当は会社っていうかね、仕事お休みだから一緒に入れるんだけど、子供と、ちょっと自分だけのね時間作ろうっていうお家のことをしずに、自分優先してショッピングに行ったり映画見たり、ちょっとなんかねカフェに行ったりみたいな、それももうすごいワクワクだと思うんですよね。
そうですね、
なので
はい、
もう本当上手に見つければなんかどれだけでも見つけれるなと思うんですよね。
うんうんうん
うん、別になんかこう大きな、ね、ワクワクにチャレンジするのでもなくて、
うん
うんうん、別に一人の時間を楽しむでもいいし、お友達とねどっかランチしてみるとか、
うんうん、
何かそういうこうことがあった方が、あった方がそうですね、うん、
うん、
いいというか、なんだろう、ワクワクすると何がいいんですかね、何がいいんだろう、なんか出そうですよね、ドーパミンじゃないけど、なんだろう、うん、そういう、
でも幸せホルモンは出るんじゃないですかね。
あ、そうですよね、オキシトシンかな、オキシトシンが出るんかな、うん、
ねえ、
うん、
でもそこで難しいのが罪悪感も出てきそうですよね。
ありますよね。ありました。本当になんか悪いなーですよね。自分だけなんか、自分だけ食べたらね、悪いなーとか、自分だけなんかね、旦那さん一生懸命働いてるのにとか、自分だけこんな風にね、のんびりしたら悪いなーって思ってました、私も。
あそれは、どうやって罪悪感は持たなくなったんでしょう。
なんかしたできるようになったんでしょうね。
うんうん。
うん、なんか罪悪感が感謝に変わる時があると思ってるんですよ。
ああ。
なので自分だけ幸せにというか、自分だけ例えばランチをしていって、旦那さん一生懸命働いてるのにとか、子供もね。朝泣いて保育園に行ったのに、自分だけ笑顔で好きなものを食べて、美味しいね、自分の好きなものを食べてっていうのに、ああって思ってた時から、あ、なんかありがたいなーって、うん、旦那さんありがとうとか、子供たちもね、保育園に行って楽しく遊んでくれて、ありがとうみたいな、何か感謝に変わる時が来るんじゃないかな。
ああ、じゃあそれは、ちょっと罪悪感とか、
うん、
なんかドキドキ怖さとかあるかもしれないけど、うん、
ありました、ありました、
でもワクワクするからやってみよう、うん、で続けてたら、
うんうんうん、
旦那さんに感謝って なりますかね。
そうなんですよね、本当になんかなんでですかね、いつからそういう風に思えるようになったかわからないですけど、
うんうん、
なんか罪悪感持ってもしょうがないというか、罪悪感っていらないですもんね。
うーん、
なんか何ですかね、うーん、本当にいらないなと思うんですよ。罪悪感持ってたところで誰も幸せにならないというか、
うん、
自分を責めることにもなるし、
うん、
罪悪感持ってると相手にもごめんねになるんですよね。
うん、
言葉がありがとうではなく、なんか本当にごめんなさい私みたいな、
うんうんうん、
こんななんか昼間から一人でランチして旦那さんごめんなさいみたいな、
うんうん、
だから一生懸命夜ご飯作りますみたいな、うん、罪の意識じゃないですけど、
いやー、ランチしてても苦しいですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、どこかなんかこう罪悪感って持ちがちなんですけど、うん、あるものだと思うんですけど、最初にね。
はい。
でも、いらないなって思ってほしいなと思います。
うん。なんか、なんだっけ、勘違いですよとかは聞いたことありますね。
はいはいはいはい。そうですよね。
罪悪感が。
うんうんうんうん。なんか、癖ですよね、うん。思考癖というか、なんか、植え付けられたものでしょうね、なんか。みんな同じじゃないといけないとか、一人だけなんかこうなってはいけないとか、なんか出る杭は打たれるみたいなイメージあるじゃないですか。
はいはい。
そういうのとかもこう洗脳されてきたんだろうなって思うので、
いやですね。
本当に勘違いですよね。本当にいらない感情だなって思うんですけど、でも出てきちゃうのはやっぱり出てきちゃうので、私も今でも、 でもその時に、あ、そうだ、いらないよねっていう、
うん、
そうそう、これはいらなかった、いらなかったみたいな、こうやってやれてることに自分にも感謝するし、周りのそういう環境だったりね、人だったりにも感謝できるので、
うんうん、
そうすると本当に周りの人もやっぱりこう変わってくるというか、言葉が変わりますよね。なんかごめんなさいっていう体で、あの人と話をすると、うん、向こうが絶対上になるんですよね。
ああ、そうですね。
ね。でもなんか本当ありがとねって言われるというスタンスでいくと、はいはいみたいな、よかったねみたいな、
うーん
ってなるので、
うんうん、
あの私も一番最初にあの罪悪感を感じたのが、それこそ心の勉強をしたばっかりで海外に行くっていうバンジーというかね、その挑戦みたいなのがあって、はい、その時に初めて家族を置いて一人で海外に行くっていうチャレンジをしたんですよね、
うんうん、
その時に1回2回って続いてるうちに、やっぱり自分だけ海外旅行に行くなんて今まで、それまでやったことがなかったので、なんかすごい申し訳なかったんですよね。
うーん、
で帰ってくるとやっぱり旦那さんが子供たちの面倒を見てくれてるので、
はい、
あ、なんかごめんねみたいな、なんかね、1週間も空けちゃってごめんねみたいな感じで、あの旦那さんにそういう感じで帰ってきて、ただいまーって帰るんですけど、なんかすごく楽しかったのに、その楽しいことを表現できないんですよ、罪悪感があると。
うんうん、
なんかすごい疲れたとか、大変だったんだよね実はみたいな、
うんうん、
っていう感じで旦那さんに接してた時に、あの教えてもらったんですね、罪悪感があってあのそういうふうに接するのと、すごく楽しかったんだよ、ありがとうっていう気持ちで帰るのとでは全然違うっていうのを教えてもらって、
うん、
何回か罪悪感で帰った時にはなんか嫌味を言われるんですよね、怒られたりとか、旦那さんにしてたものが、よし、もうこれは自分は勘違いだと、それこそなんか罪悪感はいらないんだ、よし感謝で帰るぞと思って、海外旅行から帰った時に、感謝感謝ありがとねっていう手で旦那さんにただいまって言って、めっちゃ楽しかったありがとねって言った時に、なんか全然やっぱり違うんですよ、よかったね言ってみたいな感じで旦那さんの言葉が変わった時に、あ、本当になんかごめんなさいっていう気持ちで帰るのと、ありがとうっていう気持ちで帰るのとでは全く旦那さんの反応が違うっていうのを知って、
うんうん、
あ、なんか自分だけの内側の思いで相手って変わるんだなっていうのを、そのすごい罪悪感があった時にはあの思い出しますね。その自分がそうやって旦那さんにやってたっていうのを思い出すので、
うんうん、
ぜひ何かね、感謝で帰っていただきたい。
そうですね、そうですね。と別に楽しいことがあったけど、
うんうん、
旦那さんは仕事だったからこの楽しかった話はしない方がいい。
そうなんです。
もうやめた方がいいですよね。
そうなんですよ。そうやって思っちゃうんですよね、やっぱり。この楽しい話は良くないって思いがちなんですけど、全然そうじゃないですもんね。うん
うんうん、いやー、もう偉い世界線の違いですね。
うん、本当にそう思いますね。自分のね、気持ちだけでやっぱり全然違うので、ぜひね、ちょっとなんか自分で贅沢だったり、こうね、自分にご褒美じゃないですけど、何かね、ワクワクするようなことをした時には、
うんうん、
ね、それが続いた時にはぜひね、感謝に変えて、罪悪感ではなく、
うん、
ありがとうみたいな、
はいはい、
ね、子供も旦那さんも親もありがとうみたいな感じで、
うんうんうん、
行くとやっぱ帰ってきたまま、そもそも雰囲気が違いますよね、きっと。
うん、
多分私の顔も全然違ってたと思いますよ。なんか疲れ切った顔で帰ってくるのと、うん、やっぱりね、ありがとう、楽しかったよっていうので帰ってくるのでは、
うんうん、
話す内容もね、こんなことしてとか、 やっぱり聞かれるの嫌だったので、罪悪感あった時は何してたのとか言われると、うんうん、罪悪感があると聞かれたくないですもんね、
うんうん、
なんかダメだったよね、別にそんなに別にみたいな、話したくないっていう、うんうん、
そうですね、話したいけど話したくない、
そうなんですよ、なんか聞かれて突っ込まれるんじゃないかとか、いいね自分だけそんなことしてみたいなこと言われそうな気がしたりとか、
うわー嫌ですね、
ね、本当に自分でね、なんかそうやってもし言われた、いいねって言われたら、あ、全然ね、次は自分で行ってきていいよって、ね、旦那さんの方がしてきていいよっていう風にね、順番こうだったりね、別にすればいいですもんね、
うんうん、そうですよね、
ね、本当に受け取り方とね、こう自分の内側だけだなって
本当ですね
思います。
だからもうちょっと怖がらずに、
うんうん、
もうワクワクすることを、ね、うん、していこうというお話ですね、う
んうん、ぜひぜひぜひね、うん、ちょっとずつ、
そうですね、うん、まあ、ただそのじゃあワクワクって今いろんな話が出ましたけど、
うんうんうん、
どうやって気づくのっていう、そのちょっとワクワクっていまいちわからないんですけどっていう方もいるかもしれないんですけど、
うんうんうん、
そこはなんか気づく、気づき方とかありますかね。
やっぱりもしお母さんだったら若い時にしてたことですよね。学生、大学生の時とか、それこそ小学校、中学校、高校生とか、まあ、学生の時とかに自分を思い出して一人でよくやってたこと、ショッピングとか友達とどっか行ってたとか、絵を描いてたとか、カラオケが好きだったとか、
はいはい、
何かこう一人だった時ですよね、に思い出して何が自分が好きだったかなみたいな、
うんうん、
っていうのをやっぱり自分の若い時を参考にするのが一番、なんかその時は多分考えてないと思うので、
うんうんうん、
ワクワクとかもね、
そうですね、
知らずにやってたみたいな、
うんうんうん、
ともあるので、そういう時を思い出したりとか、あとはもうワクワクに気づくという手当たり次第やってみるとかね、
お
ー、なんかいいよってね、友達とかに聞いたら私はこういうのかなっていうのとかを、
うんうんうん、
もうそれこそまずは一人でショッピングしてみるとか、ウィンドウショッピングでもいいし、はい、それこそ一人で映画見てみる、見たことないけど、
うん、
なんかもしかしたら今んとこワクワクしないけど、
うん、
行ったらどうなんだろうとかね、一人で、
うんうんうん、
ランチも行ったことないけど、一人で行ってみたらどうだろうとかね、お友達誘ってみようかなとか、
うんうんうん、
気づかない方はもう手当たり次第やってみるみたいな、
うーん
とかでもいいのかなって思いますね。
確かにそうですね、
うん、
そしたら、あ、これ楽しいっていうのが出てきて、
そうそうそう、
でそれを時々したりするとワクワクしますもんね、
うん、
うんうんうん、
そうなんですよね。
ありがとうございます。今のすっごい参考になったと思います。
ぜひ、
はい、
だったら
ということで、今回はワクワクのお話と、あとちょっと罪悪感のお話もしていただきました、
うんうん、
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テリオさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。